次に新潟県視覚障害者福祉協会木村博美副理事長から女性盲導犬についてです。
木村さんには今日唯一一人だけなんですね、女性。だから女性の視覚障害者として、あるいは盲導犬使用者として、思いとか経験などお話をお願いします。
新潟県視覚障害者福祉協会副理事長の木村博美と申します。盲導犬使用者歴は16年目に入りました。私の足元にいる相棒は2頭目の相棒です。ディーゼルの列車なんですけど、ガラガラっと来るんですけれども、乗り降りの際はボタンを押さなければならない、ボタンを探さなきゃいけないんですよね。そしてホームドアができるなんていうことは、多分私が生きているうちには望むべくもないことではないかと思っています。弱視の時代もありましたが、その頃から白杖を使っては歩行しておりました。白杖歩行の時は駅のホームというのは本当にまさに恐怖の場所でした。で、盲導犬を使うようになりまして、駅のホームは安全な場所に変わりました。この安全というのは、私があくまでも基本を守って歩いていることで得られる安全です。一度私この基本を忘れてしまい、油断ですね、犬が止まったら必ず止まる、右足で前方を確認するっていうのを怠ったために穴に落ちてしまいました。怪我もなく泥だらけになっただけで済んだんですけれども、これが駅のホームであったら私は今ここにいなかったかもしれません。将来ビジョン検討委員会の報告書で盲導犬に関する記述のところを読ませていただきました。とてもよくまとめられていると感じました。盲導犬使用者としては何か物足りなさを感じました。それは盲導犬使用者を取り巻く問題はたくさんあります。でもその中で一番大切なことは、盲導犬使用者が自らの技術を高める努力をすることだと思います。そのことが報告書には書かれていなかったように感じました。いろんなサポートがあって盲導犬と歩けていますが、一番大事なのは私たち盲導犬使用者が犬をコントロールすること、基本を守ること、自らのその技術を高めていく努力をすることが大切だと感じています。盲導犬使用をする前は私も白杖で歩いていたと申し上げましたが、女性の単独歩行は男性にないリスクがあると感じました。この報告書には泣き寝入りをしないように小型カメラを持つとか、そういうような報告もありました。単独歩行はやっぱり自由なのでしたいですよね。でそれがやはり盲導犬であったり白杖であったり安全に達成されるか、それはこれから考えていくことだと思います。で私は、同行援護も利用しています。盲導犬使用者がなぜガイドさんと歩くんだって言われることがあります。私は盲導犬と歩き始めた頃はそれだけで自立した気持ちになっていました。一人で歩けるようになった、自立したんだって思っていました。とても嬉しかったです。でも盲導犬と歩いてみて、一人で歩けることだけが自立ではないんだなってことを感じるようになりました。女性として見えなくなってからおしゃれをするとか、そういうことをもう忘れていた時期がありました。盲導犬と歩くようになって、いろんなところに行くようになったら、やっぱりおしゃれをしたいなっていう気持ちがまた戻ってきたんですね。ガイドさんの仕事っていうのは情報支援と情報提供ってことなので、おしゃれをしたいのでガイドさんと利用して歩いています。決して盲導犬のお世話をしてもらいたいためにガイドさんと歩くのではなく、情報支援情報提供してもらいたいためにガイドさんと歩いています。それぞれがそれぞれの生き方で歩き方を求めて安全に歩けるようにしていけたらいいなと思います。
白杖歩行と盲導犬使用歩行の両方の経験があるというお話の中で、盲導犬を使うことによって例えばホーム上が非常にも安全になった、白杖で歩行している私にとってはなるほどというふうに、ね、思いました。白杖歩行の場合は女性であるということで危険が多い、私もよく聞くんですが、手引きをしてあげようと言いながら触られるとかね、それから近所の人が黙って近づいてきて触るというのをね、よく聞きます。盲導犬使用歩行というのは白杖歩行よりはそういう点での危険性は少なくなるのかなというね、思いが伝わってきました。ありがとうございます。